From the conference center, ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第187回半期総大会の中央神権部会の模様をお届けします。この部会の音楽はユタ州キャッシュ郡にあるステークに集う親子の神権者からなる聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第187回半期総大会の神権部会に皆さんを歓迎します。ご自宅におられるトーマス・ S ・モンソン大官庁に私たちからの敬意の気持ちをお伝えします。この部会は衛星中継を通じて世界各地の集会所にいる神権者に向けて放送されています。この部会の音楽はユタ州キャッシュ郡のステークの父親と息子からなる聖歌隊がお届けします。指揮はジェフリー・アンダーソン、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が世はよく働く人を求むを歌います。開会のお祈りは70人のケビン・ W ・ピアソン長老です。お祈りの後、聖歌隊が密かな祈りを歌います。
The world has need of willing men who wear the word. Our beloved Father in heaven,
私たちの愛する天のお父様、あなた様の息子としてこのカンファレンスセンターに集まり、この総大会に出席することができますことに感謝します。またあなた様とあなた様の息子に私の愛を示すことができますことを心から感謝いたします。またあなた様の選ばれたしもべを通して私たちが御言葉をいただけることに心から感謝いたします。また預言者指導者が与えられ、彼らが持つ鍵を通して私たちが力と権能を受けることができますことを心から感謝いたします。私の指導者のために心を尽くして祈ります。また今この場に集っている若い参加者の一人一人の上にあなたの御霊が共にあり、彼らが心を開いてこれらのお話を聞き、また正しく理解することができますように、そして固い決意と意志を持ってあなた様に続けて従うことができますように、どうぞ祝福してください。今日私たちが素晴らしい音楽とまたお話を聞くときに、私たちの心が御霊に満たされ、またあなた様とあなた様の息子により従いたいという気持ちを持つことができますように、祝福してください。すべてのことをイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
これから十二使徒定員会のデール・G・レンランド長老よりお話を聞きます。レンランド長老のお話の後、70人のデビッド・ F ・エヴァンズ長老とリチャード・ J ・ミンズ長老がお話しします。
打ち上げのために発射台へと移動するロケットを一緒に想像してください。次に点火の様子を思い浮かべてください。燃焼の具合を制御することで燃料が噴出する高圧ガスに変わり、ロケットが宇宙へと飛び出す強力な推進力となります。最後にロケットの先端部にある搭載物を思い描いてください。この搭載物の価値は、それがしかるべき場所に到達し、しかるべき機能を果たしたときに初めて完全に実感されます。倉庫に安置された高価な国際通信衛星に価値はほとんどありません。これはロケット学者でなくても分かります。搭載物を届けることだけがロケットの使命だからです。今晩私は私たちの持っている真剣とロケット、そして救い主の贖いの力から恵みを受ける機械とロケットが届ける搭載物を比較したいと思います。贖いの犠牲を払ったからこそ、イエス・キリストは全人類を贖う力と権能を持っておられます。贖いの力に預かることができるように、主はご自分の力と権能の一部を地上の人に委ねておられます。この委ねられた力と権能は神権と呼ばれています。この神権により、神権者は天の御父とイエス・キリストの助け手となって、神の子供たちに救いと勝利をもたらす御業を行うことができます。それができるのは、神権が救い主の贖いの力によってもたらされる祝福を受ける機会を神の子供たちに与えられるからです。イエス・キリストの贖いの力は不可欠です。助けを借りなくては誰一人として天の家に戻ることができないからです。現世で私たちはいつも過ちや神の律法を破ったりします。罪に染まり、そのままでは神の御前に戻り、神と共に住むことができません。天の御父との和解を得るには、救い主の贖いの力が必要なのです。イエス・キリストは肉体の死の縄目を断ち、全人類の復活を可能にしてくださいました。福音の律法と儀式への従順を条件として、私たちの罪を許してくださいます。救い主を通して生命への道が開かれます。救い主の贖いの力から恵みを受ける機会は、地球の創造以来最も重要な搭載物です。しかし天の御父の目的が成し遂げられるためには、神の子供たちがキリストの贖いの力を受けられるようにならなければなりません。そのような機会を届けてくれるのが神権です。つまりロケットなのです。神権は不可欠です。その権能によってのみ、地上において制約を交わすために必要な儀式が執行されるからです。神権が救い主の贖いの力から恵みを受ける機会を届けられないとしたら、神権はどのような目的を果たすのでしょうか。複雑な作りの人目を引く爆竹で終わるのでしょうか。神は神権が日曜日のレッスンや奉仕の機会のためだけに使われるとはお考えではありません。神権に搭載物を届けてほしいと望んでおられるのです。ロケットの小さな原因が欠陥が原因で使命を果たせなくなることがあります。密封装置の脆弱化や材質疲労によってロケットに不具合が生じることがあります。神権をそのような不具合の原因から守るために、神は神権の授与と神権の行使を守っておられます。神権の授与は神権の鍵、すなわち会長会の人に与えられる権利によって守られます。神権の行使は同様に神権の鍵によって守られますが、神権者が交わす制約によっても守られます。神権の行使は神権の鍵と制約の両方によって管理されるのです。
人に与えられる神権の責任は個々の神権者に与えられ、その神権者から切り離すことができません。神権は組織立っていない制御不能な力の源ではありません。アロン神権もメルキゼク神権も共に制約によって受けます。神が条件を定められ、人がそれを受け入れます。大まかに言えば、神権者が制約を交わすのは、神が御業を行われるのを助けるためです。この神権時代の初期に、イエス・キリストは神権の制約についてこう述べておられます。それはあなた方のために、またあなた方のためだけでなく、全世界のためにも、あなた方に確認されているものである。彼らは私のもとに来ないからである。ここで神権の目的は、回復された福音を受け入れられるよう助けることで、人々をキリストのもとへ招くことであると教えられています。私たちに神権が与えられているのは、天の御父の子供たちが罪の重荷から解放され、キリストのようになるのを助けるためです。神権を通して、福音の制約を交わし、守り、また福音に関わる儀式を受けるすべての人の生活に神聖の力が現れます。このようにして、人はキリストのもとへ来て、清められ、神と和解するのです。搭載物を届ける神権を通して私たちはキリストの贖いの力に預かります。神と交わす制約は奥が深く厳粛なものです。人は敬い尊ぶ気持ちでそのように制約に備え、そのような制約について学び、そのような制約を交わす必要があります。制約は人が全力を傾けてそれに従うという約束です。イギリスの劇作家ロバート・ボルトの言葉を言い換えると、人はある約束を極めて例外的に命がけで守りたい時にだけ制約を交わします。約束の真実性とその人自身の徳の間に強いつながりがあることを示します。人は制約を交わす時、手をお椀の形にして水を蓄えるように自分を保っているのです。指を広げてしまうと自分自身を再び見出せなくなってしまいます。制約を破る人は捧げることのできる自分自身も申し出ることのできる保証もなくなってしまうのです。アロン神権者は悪を避け、神と和解できるよう周囲の人を助け、メルキゼク神権を受けるために備えることを制約します。アロン神権者は教え、バプテスマを施し、教会員を強め、福音を受け入れるよう周囲の人に勧めるときに、こうした神聖な責任を果たします。これらがロケットの機能を果たしていることになります。これに対して神は希望、許し、天使の働き、悔い改めとバプテスマの福音の鍵を約束されます。メルキゼク神権者はアロン神権に関連するすべての責任を果たし、メルキゼク神権の召しを尊んで大いなるものとすることを制約します。そのために制約に関連するすべての戒めを守ります。そうした戒めの中には、神の口から出る一つ一つの言葉に従っていき、永遠の命の言葉を熱心に心に留めること、イエス・キリストとその末日の技について証しすること、自慢しないこと、そして救い主の友となり、友がそうするように救い主を信じることが含まれます。これに対し、神はメルキゼク神権者が神の奥義を理解する鍵を受けることを約束されます。メルキゼク神権者は完全になり、神の御前に立つことができます。救いの技にあって自らの役割を果たすことができます。イエス・キリストは神権者の前に道を備え、神権者と共にいてくださいます。聖霊は神権者の心の中にあり、天使は神権者を支えます。神権者の肉体は強められ更新されます。神権者はアブラハムの祝福を受け継ぎ、妻と並んで、またイエス・キリストと共に天の御父の王国の共同の相続人となります。これらは尊く大いなる約束です。これほど大いなる約束は想像することもできません。メルキゼデク神権を受けるすべての人に、神は聖子と共にご自身の制約に伴う約束を確認しておられます。 この聖誌はメルキゼク神権だけに関係するものであり、この聖誌により誓いを立てるのは神であって神権者ではありません。この特異な状況には神の神聖な力と権能が関わってくるため、神は聖誌を使い、すなわちご自身が使うことのできる最も強制力のある言葉を使って、神の約束は拘束力があり撤回できないことを断言しておられるのです。神権の制約を破り、これから完全に離れてしまうことによって生じる結果は重大です。神権の召しに対していい加減であったり無関心であったりすることは、ロケットの部品に材質疲労を生じさせるようなものです。そのような態度では使命が果たせなくなり、神権の制約を危険にさらすことになります。神の戒めを守らないと制約を破っていることになります。悔い改めることなく制約を破り続ける人に対して約束された祝福は取り下げられます。数年前、私は神権というロケットとキリストの贖いの力から恵みを受ける機械という搭載物との関係をもっと完全に理解できるようになりました。ある週末、私には2つの割り当てがありました。1つはある国で最初のステークを組織すること、もう1つはその国で1人の若い男性を面接し、何も問題がなければ神権と神殿の祝福を回復することでした。この若い男性は10代で教会に加わりました。伝道に出て立派に奉仕しました。しかし伝道から帰った時に道を誤り、教会の会員資格を失いました。数年後、彼は本心に立ち返って、愛にあふれる指導者と心優しい会員の助けにより悔い改めてバプテスマを受け、教会に再加入しました。その後、神権と神殿の祝福を回復してもらえるよう申請を行いました。私たちは集会場で土曜日の午前10時に会う約束をしました。私がその前に行われる面接のために到着した時、この男性はもう来ていました。もう一度神権を授かりたいと切に望み、待ちきれなかったのです。面接の時、モンソン大官庁が個人的に申請書に目を通し、面接を承認したことについて書かれた手紙を見せました。それまで感情を表に出さなかったこの若い男性は涙を流しました。それから私はこの面接の日付は彼の人生で何の公的な意味も持たないと告げました。この男性は戸惑いの表情を見せました。私が彼の祝福を回復した後、彼の会員記録には最初のバプテスマ、確認、神権の承認、そしてエンダーメントの日付しか記されないと伝えました。彼はまた声を詰まらせました。私は教義と誓約から読むように言いました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私もそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち、見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。3度目に彼の目に涙が溢れました。それから私は自分の手を彼の頭に置き、イエス・キリストの名とメルキゼク神権の権能、並びに教会の大官庁からの承認のもとに、彼の神権と神殿の祝福を回復しました。私たちは心の奥底から湧いてくるような喜びを感じました。彼はもう一度神の神権を持ち、行使する権能が与えられたことを知ったのです。神殿の祝福がもう一度完全に機能するようになったことを知ったのです。はつらつとした態度で全身が光り輝いていました。私は彼のことを心から誇りに思い、天の御父がどれほど彼を誇りに思っておられるか感じることができました。その後、ステークが組織されました。どの集会にもたくさんの熱心で忠実な生徒が出席し、素晴らしいステーク会長会が支持を受けました。しかし私にとって、その国で最初のステークを組織するという歴史的な機会は、あの若い男性の祝福を回復した時に感じた喜びの前に影を潜めました。 私はステークを組織する目的、あるいはどんな形であれ神の神権を行使する目的は、天の御父とイエス・キリストの御業、すなわち神の子供たち一人一人に贖いと生栄の機会を提供するというお二方の御業を助けることだと理解できました。搭載物を届けるのがロケットの目的であるように、神権はイエス・キリストの福音を届けます。そして全ての人が誓約を交わし、関連する儀式を受けられるようになります。キリストの贖いの血は私たちが聖霊による清めの影響力を経験し、神の約束しておられる祝福を受けるときに私たちの生活で効力を発揮することができます。あなた自身が福音の律法と儀式に従うことに加え、神権の誓約を交わし守るよう皆さんにお勧めします。神の聖旨と神の約束を受けてください。神権者としての責任を尊んで、大いなるものとし天の御父とイエス・キリストを助けてください。神権を使って人々に救い主の贖いの力から恵みを受ける機会を届ける助け手となってください。そうするときに素晴らしい祝福があなたとあなたの家族にもたらされるでしょう。贖い主が生きておられ、この技を導いておられることをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
私たちは今晩聖霊によって何らかの形で強められ祝福を受けて帰ることを望み信じてやってきました。私は個人が行う真理の探求について話したいと思います。若い男性の頃、私は教会にたくさん疑問がありました。心から知りたいものもあれば、他の人が疑っているからというものもありました。そうした疑問についてよく母と話をしました。質問の多くは真心からのものであることを母は感じてくれていたでしょう。それほど知りたいわけではない質問には少しがっかりしていたのではないかと思います。それでも疑問を抱く私を決してけなしたりしませんでした。耳を傾けようとしてくれました。言えることを言い尽くし、それでもなお私が疑問に思っていると感じるとき、母はこんなふうに言うのでした。デビッド、それはいい質問ね。答えを受けるために探し求め、聖文を読み、祈るならすべきだと分かっていることを行い、すべきでないことを行わないようにしてみたらどう？これが真理を探求する方法となりました。研究と祈りと戒めを守ることを通して、私はすべての疑問に答えがあることを知りました。また一部の疑問には信仰と忍耐と啓示が必要であることも知りました。母は信仰を育み答えを見出すのは私の責任であるとしました。重要な答えは御父が定めておられる方法でもたらされると知っていたのです。母は私が真理を見出す必要があることを知っていました。誠実な思いで尋ね、すでに真実だと知っていることに基づいて行動する必要があることを知っていました。研究し祈ることと主からの答えを求めながら忍耐を身につける必要があることを知っていました。忍耐することは真理の探求に欠かせない要素であり、主が真理を明らかになさる方法の大切な一部なのです。やがて私は母が真理を探求する方法を私に教えてくれているのだと分かりました。信仰が強まり、私は伝道の召しを受け入れました。伝道に出て間もなく、教会が真実かどうか、ジョセフ・スミスが神の預言者かどうかを知らなければならないと悟る時が訪れました。前回の総大会でモンソン大官庁が述べられたことを感じたのです。これらのことについて確固たる証がなければ、証を得るために必要なことを行ってください。この困難な時代には自分自身の証が不可欠です。他の人の証に頼るのには限界があるからです。何が必要かは分かっていました。モルモン書を誠心誠意読み、それが真実かどうかを神に問うことでした。預言者モロナイを通して与えておられる驚くべき約束を聞いてください。この記録を受けるとき、これが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。 モルモン書に記されているものを受けるために読む必要がありました。最初から始めて毎日読みました。すぐに証を得る人もいれば、時間がかかり何度か読む必要のある人もいます。私は証を得る前にモルモン書を全て読む必要がありました。神はそれが真実であることを聖霊の力によって実際に明らかにしてくださいました。伝道中の日記に真理を知ることの喜びと受けた真理に基づいて行動するという決意を書き記しました。こう書いています。残りの人生、求められることは何でも 100% の努力をすることを天の御父と自分自身に固く約束した。まずは伝道を大いなるものとし、悔いのないようにしよう。ただし自分のためではなく主のために、主を愛し御業を愛し、その気持ちが離れていくことのないように祈っている。その気持ちが決して消え去らないようにするためには、絶えず養いを与え、悔い改め、戒めを守る必要が努力必要がありました。モンソン大官庁は述べています。証を活気づけ生かし続けるために、神の戒めを絶えまず守り、日々祈り、聖文を研究します。長年にわたって私は世界各地の宣教師やワコードに真理を探し、証を得るための取り組みはいつ始めたのか聞いてきました。ほとんど例外なく、個人の証を得る取り組みはモルモン書を初めから読んで、それが真実かどうかを神に問う決意から始まったと返ってきました。他の人が疑っているのに影響されて作用されるのではなく、主体的に行動して作用することを選んだのです。真理を知るには福音に従って御言葉を試す必要があります。私たちは主の御霊に逆らわないように警告されています。悔い改めと戒めを守る決意とは、真理の探求に欠かせない大切な一部です。実際、真理を知るためには自分の罪を全て捨てる必要があるでしょう。私たちは研究によって、また信仰によって学問を求め、最良の書物から知恵の言葉を探し求めるように命じられています。真理の探求では最良の書物と資料に重点を置くべきです。とりわけ優れた資料は聖文と生ける預言者の言葉です。モンソン大官庁は強い証を保つために必要なことを行うよう私たちに求めています。あなたの証が強まるために何が必要でしょうか。私たちはそれぞれが強い証を保つ責任を持っています。主から答えを受けるために必要なことを行いながら制約を守ることは欠かせない要素です。特に難しい状況に心楽しく忍耐して主の御心に全て従うことが求められるかもしれません。忍耐強く制約を守ることで真理を知りたいという望みが強まり、聖霊に祝福と繁栄と守りを得るための知恵の道に導いていただくことができます。妻と私が心から愛する一人の姉妹は、教会のある面についてずっと苦しんできました。福音を愛し教会を愛していますが、それでもなお疑問に思っていたことがあるのです。彼女は神殿で結び固められ、教会に集い召しを果たしており、素晴らしい母親であり妻です。長年にわたって正しいと知っていることを行い、間違っていると知っていることを行わないように努めてきました。制約を守り探求を続けてきました。時には他の人の信仰にしっかりと捕まってきました。最近、彼女のビショップが、彼女とご主人に会うことを望みました。ビショップは二人に神殿の儀式の身代わりを務める割り当てを受けてもらえないかと言いました。二人は驚きましたが、召しを受け入れ主の宮で奉仕を始めました。彼らの10代の息子は最近家族歴史に参加していて、神殿の儀式が完了していない家族を見つけました。やがて彼らはその家族のために身代わりとなって神殿の儀式を行いました。結び固めの儀式が執り行われた時、長い間真理を探求してきたこの素晴らしい女性は個人的で霊的な経験をし、神殿とそこで執り行われる儀式が真実であって現実のものであることを知りました。彼女は母親に電話して自分の経験を伝え、依然として疑問があるけれども、自分は神殿が真実で、神殿の儀式が真実で、教会が真実だと知っていると言いました。 母親は愛にあふれた天の父と忍耐強く探求を続けた娘への感謝で涙を流しました。制約を守ることで私たちの人生に天の祝福がもたらされるのです。聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろうという主の約束に私は大きな慰めを見出してきました。全てのことを知らなくても私たちは真理を知ることができます。モルモン書が真実だと知ることができます。まさにネルソン会長が今日の午後に教えてくださったように、私たちの心の奥底からモルモン書が紛れもなく神の言葉であることを感じることができます。その気持ちがとても深いゆえに毎日感じていたいと望みます。神は私たちの父であって私たちを愛しておられ、御子イエスキリストが救い主で贖い主であることを知ることができます。教会の会員であることは祝福であって、毎週聖餐を受けることで自分と家族が守られると知ることができます。神殿の儀式を通して家族が永遠に共にいられると知ることができます。イエス・キリストの贖いと悔い改めと許しがもたらす祝福が真実であると知ることができます。私たちの愛するトーマス・S・モンソンが主の預言者であり、顧問の兄弟たちと十二使徒天会の会員たちが使徒、預言者、聖賢者、啓示者であることを知ることができます。私はこの全てが真実であると知っており、イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
兄弟の皆さん、私たちにとってふさわしい真剣者、良い夫、父親として主に信頼されていると知ることほど大いなる誉れはありません。確かなことは、主の信頼は大きな努力を払って初めて得られる祝福だということです。信頼は神の律法への従順さに基づいて与えられる祝福です。主の信頼は私たちがバプテスマの水や神殿の中で交わした誓約に忠実である結果として得られるのです。主との約束を守るとき、私たちへの主の信頼は深まります。私の大好きな古代と現代の聖典は共に、義人の人格を表すとき、心が高潔であるという表現を使います。高潔さのあるなしは人の人格を決める基本的な要素です。心が高潔である人は信頼されます。なぜなら、信頼は高潔さの上に築かれるからです。高潔な人とは、目的も行動も人前であるなしに関わらず、生活のあらゆる面で清く義にかなっています。私たちが下す決断の一つ一つで神の信頼を深めるか損なうかが決まるのです。この原則は、夫および父親という神から与えられた責任において最も顕著に現れるかもしれません。家族、世界への宣言の中で、現代の預言者、聖賢者、啓示者から夫および父親としての神聖な務めが私たちに与えられています。この文書はこう説いています。 1. 父親は愛と義をもって自分の家族を管理しなければなりません。 2. 父親は生活必需品を提供し、そして 3. 家族を守るという責任を負っています。神の信頼を得るには、これら3つの神によって託された家族に対する責任を主の方法で果たす必要があります。家族の宣言には、さらにこれらの責任を対等のパートナーである妻と共に果たすのが主の方法であると記されています。それは、これら3つの責任に関する重大な決断は妻の完全な同意なしに行ってはならないという意味だと私は思います。主の信頼を得るための最初のステップは、私たち自身が主を信頼することです。ニーファイの次の祈りはそのような決意をよく表しています。お主よ、私はあなたを頼ってまいりました。これからも常しえにあなたを頼ってまいります。私は肉の腕には頼りません。彼は主の御心を行うことに完全に献身していました。私は言って主が命じられたことを行うというだけではなく、それを必ず成し遂げるという揺るぎない決意を持っていたことは、次の言葉に明らかです。主が生きておられ、
また私たちが生きているように確かに私たちは主から命じられたことを成し遂げるまでは荒野にいる父のところへは下っていきません。ニーファイがまず神を信頼したので、神はニーファイに大きな信頼を寄せました。主はニーファイに惜しみなく御霊を注ぎ、彼と家族とニーファイの民の生活を祝福してくださいました。ニーファイが愛と義を持ってその家族と民を管理し、生活の糧を与えて守ったので、彼らは幸福に暮らしたとニーファイは記録しています。このテーマに女性の視点を加えたいと思い、結婚している2人の娘の助けを借りました。夫婦と家族の生活に対する影響という観点から、信頼の大切さについて短く書いてほしいと2人に頼んだのです。以下は娘のララとクリスティーノの意見です。まずララの意見です。私にとって最も重要なことの一つは、夫が1日の中で私に敬意と愛を示す選択をしてくれると知っていることです。そのように互いを信頼することができれば、家庭に平安がもたらされ、一緒に子育てを楽しむことができます。今度はクリスティーナの意見です。誰かを信頼するというのは信用することに似ています。信頼や信用がなければ、あるのは恐れと疑いです。私にとって夫を完全に信頼できることで得られる一番の祝福は平安です。彼が有言実行だと知っていることから得られる安心感です。信頼は平安、愛、そして愛が含まれる環境をもたらします。二人ともお互いに何を書いたか知りませんでした。別々に書いたのにもかかわらず、信頼できる夫がいることの直接的な結果として、家庭における平安という祝福を挙げているのは大変興味深いと思います。娘たちの例からわかるように、信頼の原則はキリストを中心とした家庭を築く上で極めて重要な役割を果たすのです。私自身もそのようなキリストを中心とした文化で育つことができました。神権を尊び心が高潔だった父は家族全員から信頼されていました。高潔さの上に築かれた信頼の原則を理解し、それを実践する父親が家族に忘れられない影響を残すことについて、私の青年時代の経験を分かち合わせてください。私が幼かった時に、父は工場の自動化を専門とした会社を立ち上げました。この会社は世界中で自動化した生産ラインを設計し、製造設置していました。私が中学生の時、父は私に仕事を学び、経営も基礎から学んでほしいと思いました。私の最初の仕事には、敷地の手入れや一般の人の目に触れることのない施設の塗装などがありました。高校に入ると昇格して工場の現場で働くようになりました。青写真の読み方や鉄鋼製作の重機の運転を習い始めました。高校を卒業すると私は大学に進学し、それから伝道に出ました。伝道から戻るとすぐにまた工場に戻りました。翼年の学費を稼ぐ必要があったからです。伝道から戻って間もなく、工場で働いていたある日のこと、父に呼ばれてオフィスに行くと、ロサンゼルスへの出張に一緒に行かないかと聞かれました。父が出張に誘うのは初めてでした。つまり父と一緒に会社を代表して公の場に出ることを許されたのです。出張前、父は顧客になるかもしれない相手の会社について少し説明してくれました。第一に、その会社は多国籍企業であること。第二に、その会社は世界中の生産ラインを最新のオートメーション技術に切り替えることになっていること。第三に、我が社はその会社に一度も設計や技術を提供したことがないこと。そして最後に、その会社の購買担当の最高責任者が新プロジェクトの入札額について協議する会合を求めてきたこと。この会合は我が社にとって新規の重要なビジネスチャンスがかかった大事なものだったのです。ロサンゼルスに着くと、父と私はホテルに向かいました。話し合いはまずプロジェクトの設計仕様について協議し、分析することから始まりました。次の議題は輸送や納期を含む業務の詳細に関するもの、そして最後の議題は価格や契約条件が中心でした。面白くなったのはここからです。その重役は、プロジェクトに入札した会社の中で我が社の入札額が最も低かったと説明しました。それから興味深いことに、次に低かった入札額を教え、入札書を持って帰って 提出し直してくれないかと頼みました。新しい入札額は私たちの次に低かった入札額より少しだけ低くして、上乗せした額を彼と私たちで折半するのだと説明しました。そうすればみんなが得をするというのが彼の理屈でした。我が社は元の入札額より相当高い収益を上げることができて得をするし、彼の会社は最低の入札額の会社と取引ができるので得をする。そしてもちろんこの取引をまとめて上前を跳ねる彼も得をするということです。それから彼は彼の要求する金額を送る郵便局の支所箱の番号を手渡しました。そんなやり取りの後、彼は父を見て、ではそれでいいですねと尋ねました。驚いたことに父は立ち上がって彼と握手すると、返事は改めてさせてもらうと告げたのでした。会合の後、私たちはレンタカーに乗り込みました。すると父が私に向かって聞きました。さあどうしたらいいと思う？私は申し出を受けるべきではないと思うと答えました。すると父はこう尋ねました。全従業員のために注文を十分に抱えておく責任があるとは思わないのかい？その質問を真剣に考えていると、私が答えるより先に父が自分で答えていました。リック、よく聞くんだ。賄賂を受け取ったり高潔さを失ったら、それを取り戻すのは至難の業だ。絶対にしてはいけないよ、一度たりともね。この経験を話しているということ自体、私が初めて行った出張で父から教わったことを忘れていないことをお分かりいただけるでしょう。私たち父親にはいつまでも残る影響を与える力があることを知ってもらうために、この経験を分かち合いました。私が高潔な心を持った父を信頼していたことは皆さんにも想像できるでしょう。父は私生活においても、母や子供たちや全ての知人に対してこの同じ原則を実践していました。兄弟の皆さん、今晩ニーファイの模範のように、まず私たち自身が主を信頼し、その上で高潔な心によって主だけでなく妻や子供たちの信頼も得ることができますように。信頼は高潔さの上に築かれるという神聖な原則を理解し、実践するとき神聖な誓約を忠実に守ることになります。また愛と義を持ってよく家族を管理し、生活必需品を提供して世の悪から家族を守ることができるようになるのです。これらの真理をへりくだり、イエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
これから聖歌隊と全員で主の御言葉はを歌います。賛美歌の後、大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁からお話をお聞きします。その後、私がお話しします。
郵便局で一人の高齢の男性が切手を買うために窓口の長い列に並んでいました。一人の若い女性がこの男性が歩くのに苦労していることに気づき、時間を省くために機械で切手を買う方法を教えることを申し出ました。高齢の男性はこのように答えました。ありがたいですが待ちます。機械は関節炎のことについては尋ねてはくれないですから。自分の問題に関心を寄せてくれる人と話すと楽になることがあります。痛みや悲しみ、病は誰もが経験します。不運や苦境、災難は積み重なって心のハードドライブのかなりの部分を占めます。肉体的な健康に関して言えば、私たちは老化や病気を現世の旅の一部として受け入れます。私たちは肉体を理解している専門家の勧告を求めます。情緒的な苦痛や精神的な病を患うと、そういった病を扱う専門家に助けを請います。私たちはこの現世で肉体的情緒的な試しに遭うのと同様に、霊的な試練にも直面します。ほとんどの人は人生の中で証が燃えている時期を経験しています。また天の御父が遠くに感じられる時期も経験しているかもしれません。御霊につける事柄を心から大切にする時期もあれば、それらにあまり価値や重要性を見出せない時期もあるでしょう。今日は霊的な健康についてお話しします。よどんだ状態を癒しにより出し、霊的に元気で健康な道を歩む方法について話します。時折霊的な病は罪や心の傷の結果引き起こされます。霊的な破綻が徐々に起こるために、何が起きているかがわからないこともあります。堆積岩の層のように、霊的な苦痛や悲しみは時の経過とともに折り重なって霊に重くのしかかり、耐え難いほどになります。例えば職場や家庭、教会での責任が重くなりすぎると、福音の喜びを見失ってしまいます。もうこれ以上何も与えられない、あるいは神の戒めに従って生活する力がないとさえ感じるかもしれません。霊的な試しが実在するからといって治せないわけではありません。霊的な癒しは受けられます。癒せないと思えるような最も深い霊的な傷でさえ癒せます。愛する友人の皆さん、イエス・キリストの癒しの力は今日も存在します。主の癒しの御手が触れるときに、昔と同じように生活が変わります。私たちに信仰さえあれば、主は私たちの手を取り、天の光と癒しで心を満たし、祝福の言葉を語りかけてくださいます。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。 原因が何であれ、霊的な病には共通点があります。それは神の光の欠如です。暗闇は私たちが物をはっきりと見る能力を低下させます。かつてははっきりと見えたものがぼんやりとしか見えなくなります。暗闇にいると道に潜んでいる危険が見えないため、誤った選択をしがちになります。暗闇にいると前進すればたどり着ける平安や喜びが見えないため、希望を失ってしまいがちです。一方、光は物事をありのままに見せてくれます。事実と誤り、重要なものと些細なものの識別を可能にしてくれます。私たちが光の中にいるとき、私たちは真の原則にも原則に基づいて義にかなった選択をすることができます。永遠の観点から現世の試しを見ることができるため、完全な希望の輝きを持つことができます。私たちはこの世の影から遠ざかり、キリストの永遠の光の中に身を置くときに、霊的な癒しを受けることができます。光についての教義的な概念を理解し応用することができるようになるにつれ、あらゆる面で私たちを苦しめ悩みの種となるような霊的な病を防ぐことができるようになります。聖なる神経を担う者として精力的に勇敢に思いやりを持って謙遜に奉仕できるようになります。つまり愛に満ちた永遠の王の真のしもべ、真の弟子となるのです。イエスは言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。これはどういう意味でしょうか。それは簡単です。謙遜にイエス・キリストに従う人は主の光を受けて分かち合うということです。その光はますます明るくなり、やがて最も深い暗闇も消し去ります。救い主から力と強い影響力が発せられているということです。この光は広大な空間を満たすために神の前から発せられています。この力は人を啓発し高め照らすため、聖典の中ではたびたび光と呼ばれていますが、御霊や真理とも呼ばれています。教義と誓約には主の言葉は真理であり、また真理であるものはすべて光であり、光であるものはすべて御霊、すなわちイエス・キリストの御霊であると記されています。光は真理である御霊であり、この光はこの世に来るすべての人を照らすというこの深い洞察は重要であると同時に希望に満ちています。キリストの光は御霊の声に耳を傾けるすべての人の心を啓発し満たしてくれます。キリストの光は宇宙を満たします。地球とあらゆる人の心も満たします。 神は人を偏り見ないお方です。神の光は小さきものにも大いなるものにも富めるものにも貧しきものにも特権があるものにもないものにも与えられます。思いと心を開いてキリストの光を受け、謙遜に救い主に従うならさらに光を受けるでしょう。規則に規則、ここにも少し、そこにも少し、光と真理を心に集め、やがて暗闇は生活から消えます。神は目を開いてくださり、新しい心を与えてくださるでしょう。神の愛と光と真理は眠っているものを活気づけ、あなたはキリストイエスにあって新しく生まれ変わるでしょう。主はこう約束されました。あなた方が私の栄光にひたすら目を向けるならば、あなた方の全身は光に満たされ、あなた方の中には暗さがないであろう。そして光に満たされるその体は全てのことを悟る。光は霊的な病の究極の治療薬です。この光があれば暗闇は消え去ります。しかし神はご自身の光を受け入れるように強いられません。暗闇に慣れてしまうと心が変わる可能性は低くなります。この変化が起こるには、積極的に光を取り入れるようにしなければなりません。私は地球というこの惑星の周りを飛行機の機長として飛んでいるときに、神の創造物の美しさと完全さにいつも魅了されました。特に地球と太陽との関係に引きつけられました。それは暗闇と光の在り方について深い教訓を与えてくれます。皆さんがご存知の通り、24時間の間に夜は昼に変わり、昼は夜に変わります。では夜とは何でしょうか。それは影に他なりません。夜が最も深い時でさえ、太陽は光を放つのをやめず、それはいつもと同じように明るく輝き続けます。しかし地球の半分は暗闇の中にいます。光がないと暗闇が生まれます。夜の暗闇が訪れても、私たちは太陽が消えたと落胆したり心配したりはしません。太陽がなくなった、死んでしまったなどとも思いません。私たちは自分がただ影の中にいるだけで、地球が続けて自転し、やがて太陽の光がまた自らに届くことを理解しています。暗闇とは光がないことの表れではありません。ほとんどの場合、私たちが光を受けるのに適した場所にいないということなのです。最近アメリカで日食が起こったときに、大勢の人がよく晴れた日中に月によってできた狭い影の中に入ろうと奮闘しました。同様に霊的な光は全ての神の創造物を照らし続けます。サタンは影を作ろうとして、あるいは私たち自身が作り出した影に私たちを入れようとして、 あらゆる手を尽くすでしょう。私たちに無理やり自分で日食を作り出させようとし、サタンの洞窟の闇に押し込めようとするでしょう。霊的な暗闇はかつては光の中を歩き、主にあって喜んだ人々の周りにも忘却の幕を引くことができます。しかしながら、最も暗い闇の中にあってさえも、神は信じます、不信仰な私をお助けくださいという謙遜な懇願を聞いてくださるのです。アルマの時代に霊的な事柄をなかなか受け入れられない人々が大勢いました。不信仰のために神の光と真理は人々の心に届かず、彼らの心は固くなでした。兄弟の皆さん、天の光とイエス・キリストの福音の真理を見るのに適した場所にいられるかどうかは、私たち自分自身にかかっているのです。夜が訪れて世界が暗く見えるときにも、キリストの光の中を歩くことを選び、そして戒めを守り、主の実在と偉大さについて勇敢に証しすることができるのです。神権を担うものであり、イエス・キリストの弟子である皆さんは光をもたらすものなのです。皆さんが知っている主の神聖な光を育む事柄を行い続けてください。あなた方の光を掲げて、それを人々の前に輝かしなさい。人に褒めてもらうためではなく、人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるためです。愛する兄弟の皆さん、皆さんは天の御父の子供たちの心に光と癒しをもたらすという目的を持った主の御手に使われるものです。郵便局の職員が関節炎の人を治す助けにはならないのと同じく、霊的な病を患っている人を癒す資格が自分にはないように感じるかもしれません。自分自身も同じように霊的な問題に遭っているかもしれません。それでも主は皆さんを召されたのです。主は助けを必要としている人に手を差し伸べるための権能と責任を皆さんに与えられたのです。暗闇に光をもたらし、神の子供たちを高め祝福するために、主は皆さんに聖なる神権の力をお授けになったのです。神はご自身の教会と価値ある福音を回復されました。それは傷ついた心を癒します。神は霊的な健康に至る道を備えられました。よどんだ状態を癒しにより出し、霊的に元気で健康に歩むための道です。謙遜な祈りの中で神に心を向けるたびに、主の光を身に受けることができます。聖典の中に主の言葉と御心を見出そうとするたびに、光は明るく輝きます。助けを必要としている人に気づき、自らの快適さを犠牲にして愛の手を差し伸べるたびに、その光は広がり増し加えられます。誘惑を拒み清さを選ぶたびに、また許しを求め、また同じように許し、勇敢に真理を明かしするたびに、光は闇を追い払い、光を求めている人々を引きつけます。皆さんも自分自身の経験について考えてください。 神と仲間に仕えて天の光が生活を照らしていた時のことです。神殿や聖餐のテーブル、祈りながら深く考えた静かな時間、家族の集い、神権の奉仕の行いにまつわる経験などについて考えてみてください。そのような経験について皆さんの家族や友人、特に光を探し求めている青少年に話をしてください。この光に希望と癒しが伴うことを青少年は皆さんから聞く必要があります。キリストの光はあらゆる霊的な傷や病に希望と幸福、そして癒しをもたらしてくれます。この経験をしたことのある人は世の光であるお方の御手に使われるものとなり、人々に光をもたらします。彼らはラモーナ王が感じたように感じることでしょう。この光が王自身の中に大きな喜びを注ぎ込んで、暗黒の雲が消え去り、永遠の命の光が王自身の中に灯された。愛する兄弟、そして友人の皆さん、暗闇の中にあっても主の永遠の命の光が私たちのうちに赤々と燃え、証しが確固とした強いものとなるまで主を探し求めましょう。皆さんが万能の神の親権者として、また天の御父の光を喜んでもたらすものとして、皆さんの行く末を全うすることができるよう祝福し、心から祈ります。イエス・キリストの尊き御名により、アーメン。
神の神権を持つ愛する兄弟の皆さん、特に和光堂の皆さん、今晩私は主がこの地上においてご自分の教会を導かれる素晴らしい方法について話したいと思います。皆さんは基本的な原則をすでに知っています。聖霊がそれを確認してくださるよう願っています。第一に、イエス・キリストは全世界における教会の頭であられます。第二に、イエス・キリストは預言者として召された人に啓示を通して語りかけることでご自分の教会を導かれます。これを第三に、イエス・キリストは昔も今もまた将来も預言者に啓示を与えられます。第四に、イエス・キリストは預言者の指導の下で奉仕する人に確認をもたらす啓示を与えられます。これらの基本原則から、主がご自分の教会を導くには、世界中で主に奉仕するすべての人々の深く揺るぎない信仰が必要であることがわかります。例えば、復活された主はご自分の王国で日々何が起こっているのかを詳しく知っておられると信じるには信仰が必要です。主は信任される地位に不完全な人を召されると信じるには信仰が必要です。主はご自分が召される人をその人の能力も可能性も含めて全て完全に知っておられるので、召しを間違えることはないと信じるには信仰が必要です。そう聞くと苦笑いをしたり首を横に振ったりする人がいるかもしれません。自分が現在の召しで奉仕するよう召されたのは間違いだったのかもしれないと思っている人や、主の王国における責任を果たすのにあの人はふさわしくないと思っている人たちです。どちらの人であれ、私からの助言はこうです。主のように見ることができるようになるまで、そのような判断は先送りにしてください。むしろ皆さんがすべきは、自分には啓示に従って恐れることなく行動する能力があるという判断です。 それには信仰が必要です。また皆さんを導くために不完全な人間を召されると信じるには、さらに大きな信仰が必要です。今晩の私の目的は、皆さんが神に仕えるときに、神が導かれるという皆さんの信仰を育むことです。さらにもっと大切なことで、私が願っているのは、主は皆さんの指導者として、ご自分が召された不完全な人間に霊感をお与えになるという、皆さんの信仰を育むことです。そのような信仰は教会が成功を収める上で重要ではないと思うかもしれません。しかし主の預言者であれ、アロン神権者であれ、どのような神権の召しを受けて奉仕していようと、そのような信仰が不可欠であると気づくことでしょう。まずは教師定員会会長にとって、また執事定員会会長にとっての信仰を考えてみましょう。彼は自分の弱点と長所を知った上で、自分が個人的に召されたという信仰を持つ必要があります。自分に召しを与えた人が啓示を受けたという信仰を持たなければなりません。恐れることなく自信を持って会長に従うために、顧問や定員会の会員にも同じような信仰が必要です。私はそのような自信をある日曜日の朝に執事定員会会長会と一緒に座っていた一人の少年に見ました。その少年は会長会の書記として召されたばかりでした。その若い会長会は共に協議し合いました。一人のあまり活発でない少年を教会に呼び戻すというビショップの要望に応える方法について話し合っていました。祈り話し合った結果、会長会により選ばれた書記が集会に一度も来たことのない少年の家に行き、教会に招くことになったのです。初期はこの少年のことを知りませんでしたが、この少年の両親の一人はあまり活発ではなく、もう一人は会員でないことは知っていました。不安になりましたが恐れませんでした。失われた羊を呼び戻すよう神の預言者が真剣者に求めれていることを知っていたからです。また会長会が自分のために祈っているのを聞きました。会長会がこの少年の名前と自分の名前について意見が合意するのを聞いたのです。書記がこの少年の家に向かって歩く様子を私は見守っていました。まるで危険な場所に入るかのようにゆっくりと歩きました。しかし通りに出てきた時は、そのあまり活発でない少年と一緒に出てきました。そして幸せそうに微笑んでいました。この書記はその時理解していたかどうかは分かりませんが、自分は主の用向きを受けているという信仰を持って出かけたのです。その信仰はその後も残り、宣教師、父親、若い男性の指導者、ビショップとして過ごした年月に深かりました。ビショップにとって信仰がどのような意味を持つのか考えてみましょう。ビショップは自分のことをよく知っている人に仕えるように召されることがあります。ワードの会員たちはこのビショップの人間的な弱点や強さを知っていますし、ビショップに召されてもよかったワードの他の会員、つまりもっと 学歴が高かったり、経験豊富で快活な、見た目も格好のいい人を知っています。これらの会員たちはビショップとして奉仕する召しが主から啓示によって与えられたことを知る必要があります。会員たちの信仰がなければ、神に召されたビショップであっても必要な啓示が受けにくくなります。自分を支持してくれる会員たちの信仰がなければ成功することはできないのです。幸いなことに、その逆もまた事実です。自らの民を悔い改めへと導いたベニヤミン王を思い出してください。弱点があったとしても、王は神に召されたという信仰、王の言葉は神から来るという信仰のゆえに、心の民の心は和らぎました。民が何と言ったか覚えているでしょう。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉を全て信じています。全能の主の御霊のおかげで、私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、私たちの中に、心の中に大きな変化を生じさせてくださいました。 主の技において成功を収めるには、その指導者が神に召されているという人々の信頼が、その指導者の欠点や弱点に対してその思いを凌駕しなければなりません。ベニヤミン王が指導者として自分の役割をこう説明しました。私があなた方にここに来るように命じたのは、あなた方に私を恐れさせるためでもなければ、私がしすべき人間以上のものであると思わせるためでもない。私はあなた方と同じで、心身ともにあらゆる弱さを持っている。それでも私は、この民を治める統治者となり、王となるようにこの民に選ばれ、父によって任じられ、主の御手によって認められた。そして主から授かった勢力と思いと力を尽くして、あなた方のために努めるように、主の類いない力によって守られてきたのである。主の教会における皆さんの指導者は、皆さんの目に弱く人間的に見えることもあれば、強く霊感を受けているように見えることもあるでしょう。実はどの指導者もそういった特質を合わせ持っているものです。召された主のしもべたちにとって助けとなるのは、召された時に主が彼らをご覧になったように、私たちも彼らを見ることができる時です。主はしもべたちを完全に理解しておられます。その可能性と未来を理解しておられます。またその性質が変えられることをご存知です。導く人とのさまざまな経験を通じて、指導者がどのように変わるかもご存知です。皆さんは自分が仕える人々によって強くされた経験があったかもしれません。私はヤングシングルアダルトのワードのビショップに召されたことがあります。主の目的が私がもたらすことのできる変化のためだったのか、それとも彼らがもたらすことのできる変化のためだったのか、私にはよくわかりません。このワードの青年のほとんどは、私が特に彼らのために神に召されたかのように振る舞ってくれました。弱点を見ても受け流してくれました。一人の青年から教育の選択について助言を求められたことを覚えています。1年生だったと思います。とても素晴らしい学生でした。そして1週間後、ビショップ室に助言をした1週間後に、ビショップ室にやってきた彼にこう尋ねられて驚きました。ビショップ、話す前に一緒に祈ってもらえますか？ひざまずいてもいいですか？私が祈ってもいいですか？そのお願いに私は驚きました。しかし彼の祈りにはもっと驚きました。こんな風に祈ったのです。天のお父様、先週アイリン・ビショップが私に助言をしてくれましたが、効果がなかったことはご存知でしょう。これは実話です。どうぞ彼に私が今なすべきことを理解できるよう霊感をお与えください。皆さんは笑うかもしれませんが、私は笑いませんでした。彼は主が彼に何をしてほしいと望んでおられるのかすでに知っていたのです。しかし主の教会におけるビショップの職を尊び、おそらくその召しにあって啓示を受けるというより大きな自信を得る機会に預かってほしいと望んだのかもしれません。でも今度は効果があったのです。席に腰掛けると啓示が与えられました。私は主が望んでおられることを感じました。それを告げて、彼は18歳でしたが、霊的にはとても成熟していました。その問題についてビショップに助言を求める必要はないと、すでに理解していたのですが、主のしもべを弱点があっても支持することを学んでいたのです。彼はやがてステーク会長となりました。彼は共に学んだ教訓を心に刻みつけました。もし皆さんに主は不完全なしもべたちに対する啓示を通して教会を導かれるという信仰があるならば、彼のように皆さんのためにも天の窓を開いてくださるのです。その経験から私は教訓を学びました。私たちの仕える人々の信仰が時として私たちの信仰よりも勝り、啓示をもたらすのです。もう一つの教訓があります。最初に良い助言を与えられなかったことで、あの聖典が私を裁いていたら、再び訪ねてくることはなかったでしょう。ですから私を裁かなかったことで、彼は望んでいる確認を受けられたのです。 しかしその経験から得たもう一つの経験、教訓は良い結果をもたらしてくれました。私の知る限り、最初は適切な助言を与えなかったことに関して彼はワードの誰にも言いませんでした。もし言っていたら、このワードでビショップを信頼するという信仰は弱められたかもしれません。私は主のしもべを裁いたり、弱点について話したりしないように努めています。また子どもたちに対しそのことを模範によって教えるよう努力しています。ジェームズ・ファースト館長は私が実践しようとしている信条を紹介してくれました。皆さんにもお勧めします。地元の指導者を支え支持する必要があります。彼らも召され選ばれているからです。この教会の会員は皆ビショップや支部会長、ステーク会長、伝道部会長、大館長を補佐する人たちから勧告を受けます。彼らは自分から召しを求めたわけではありません。誰も完全ではありませんけれども、霊感を受ける資格のある人たちを通して主から召された主のしもべです。召され、指示され、任命された人には会員の指示を受ける権利があるのです。宗務指導者を軽んじた多くの人は霊的な衰退と堕落を味わってきました。私たちは管理するよう召された人々の欠点や落ち度、短所へのわだかまりを捨てて任じられているその職を支持しなければなりません。この助言はあらゆる状況の下で神のしもべたちに祝福をもたらしてくれます。教会の初期の時代に預言者ジョセフ・スミスの身近にいた指導者たちは預言者のあら探しをし始めました。主の御心を行うジョセフを目にし、知っていたにもかかわらず批判と嫉妬の機運が疫病のように広まりました。しかし十二使徒の一人が主の王国で奉仕する私たちが守るべき信仰と忠誠の標準を示してくれました。次のような報告があります。何人かの長老たちがジョセフ・スミスを堕落した預言者であると考える人々を招いて神殿で集会をした。目的はデビッド・ホイットマーを新たな指導者として擁立することであった。預言者を批判する発言があった後にブリガム・ヤングは立ち上がりこう明かしした。ジョセフは預言者です。私はそれを知っています。彼を罵倒し中傷する人は気の済むまでそうすればいい。しかし神の預言者としての召しを滅ぼすことはできません。そうしようとすれば自分の権能を滅ぼし、神の預言者とつながっていた糸を自らの手で断ち切り地獄に落ちていくのです。奉仕するときに私たちを主につなぐ糸があります。この糸は何であれ私たちが王国で奉仕するよう召されている責任から、私たちを真剣にあって管理するよう召されている人たちへ、そしてさらには主とつながる預言者まで走る糸です。召された責任にあって奉仕し、主は自分たちと管理する人たちを召しておられると信じ、そのような人たちを信仰を持って支持するには信仰と謙虚さが必要です。カートランドの時代と同様、今後も主に召された責任にあって奉仕するために、また主が召された預言者と指導者に忠実であるために、ブリガム・ヤングのような信仰と高潔さを求められることがあるでしょう。厳粛にまた喜びを持って皆さんに明かしします。主イエス・キリストこそこの教会の頭であられます。主はご自分の教会としもべたちを導いておられます。トーマス・S・モンソンがこの地上において聖なる神権のすべての鍵を保有し、行使することのできる唯一の人であることを明かします。加えてイエス・キリストの回復された教会にあって、心から喜んでまた熱心に奉仕する謙遜なしもべたちの上に祝福が注がれるよう祈ります。ジョセフ・スミスが父なる神とイエス・キリストにまみえたことを明かします。お二方はジョセフに語られました。天の御父のすべての子供たちに祝福をもたらすべく神権の鍵が回復されました。主の大義を推し進める中で与えられた責任にあって奉仕することが私たちの使命であり務めです。イエス・キリストの御名によってアーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。また霊を高める音楽を提供してくれた聖歌隊と、さまざまな形でこの大会に携わってくださった方々に感謝します。 閉会にあたり聖歌隊が愛する預言者のための祈りを歌います。閉会のお祈りは70人のラファエル・ピノ長老です。
愛する天のお父様、この素晴らしい真剣部会の終わりにあたり、私たちは感じた御霊、また兄弟愛のに感謝します。預言者、聖権者、啓示者の感謝します。また私たちが彼らから受けた教えに感謝します。回復された福音に感謝します。また回復された真剣の権能と生ける預言者に感謝します。私たちの愛するトーマス・S・モンソン大官庁のために祈ります。また彼の顧問、また十二使徒天会の兄弟たちの上に祈ります。お父様、私たちは御子イエス・キリストに、またキリストに仕える機会に感謝しています。またキリストのもとに来るという招きが与えられていることに感謝します。これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。